今回、前回、僧帽筋の上部繊維の腱上部にあるもの、それから中部繊維っていうところのお話をしたんですが、中部繊維についてもう少し、付け加えさせていただきたいと思います。前回は、材で僧帽筋の中部繊維を確認するとか、腹外の状態での圧痛という話をしたんですが、もう一つ、僧帽筋の中部繊維の、所見というか圧痛を取る方法がありまして、これが行外で行うものです。どうしても、腹外だとなかなか浮き出てこないようなんです。出ないというか、うまいこと圧がかからないんですね。で、筋肉が立体的なものだとすると、その腹外で後ろから肩甲骨の方に向けて押すとかいう風な行為をしても、後ろ側の方のものに強く力が入ります。で、僧帽筋にも多分前側っていうのがあるんですね。体の表面から見えませんけども、前側があるんですね。で、その前側の方からもやっぱり圧迫してみたいっていうことで、行外でその僧帽筋の、所見を圧を集めてみるんです。で、この場合は、患者さん行外にして、で、枕はですね、どちらでもいいです。あってもなくてもいいんですが、患者さんはあった方が楽ですから枕をしますね。で、ちょっとその、右側を見たいなら右側の方の枕を少し端だけ頭の斜めの状態にして、術者の手が肩上部あたりでこう動きやすい状況を作ります。で、それから次に、患者さんが普通に行外になった状態から、上肢体全体をほんのちょっとだけ情報に持っていきます。で、撫で型の方とかいろいろあるかと思うんですが、その怒り型の状態というんでしょうか、その肩上部のラインが、首から外に向けて、脊柱に直角になるようなまっすぐの状態になるくらいまででいいです。ちょっとだけ、上肢体、肩甲骨から腕全部こう少し上に移動するようなことをします。で、これで僧帽筋が少し緩んできます。で、この状態で圧痛探しをするんですが、手順としては、まず右側を見るという前提にします。術者は患者さんの右にいます。で、使う手は左手になります。で、左側の、四肢ですね、母趾以外の指を、患者さんの頭方から背中の方に差し込みます。ですね。で、指先が、尾方を向いていることになります。で、肩上部の後ろ側にずっと手を入れていって、まず探すものが、肩甲骨の肩甲棘です。骨の隆起ですね。そこを見つけます。で、僧帽筋の中部繊維はその肩甲棘よりも、頭方の方に、位置していることになりますので、肩甲棘を見つけて、肩甲棘の、もし肩甲棘の上下があるとしたら、上側、頭方側ですね。そちらに四肢の先端を合わせます。それで、今度は、母趾を、前面の方ですね。鎖骨上下の方に持ってきます。で、その状態で、四肢と、母趾の間で圧迫をするんですが、この時に、その四肢も母趾もですね、DIP ですね、末節の関節をしっかりとこう曲げるような形で、四肢の指先と母趾の指先が、こう、向かい合うような状態の形を作ります。全部指伸ばした状態で把握しますと、上部繊維なんかも一緒に圧迫されてしまうことになりますので、上部繊維は一応、無視をして、指先で、こう、把握すると、中部繊維がしっかりと取れるんですね。で、四肢の方は肩甲棘の上に当たっていますので、内外にずらすということはそんなに移動距離ないんですが、母趾の方はですね、鎖骨の外端に近い方から首の方まで、少し移動できる余裕がありますので、その中で圧迫をしてみます。で、そうすると、これが、面白いんですけども、腹外の時にはなかなか、こう表現できなかった圧痛部分っていうのが、見えてくるんですね。で、患者さんも意外とそこそこですね。特に行外でこの姿勢で圧迫した時に、こう見られやすいのが、その放散するというのを確認しやすいようなんですね。腹外では、例えばその、こう、首肩が凝っていて、 頭がなんか痛いとか、目がなんか重いとかっていうのがあるんですけども、腹外の圧迫だけではなかなか表現できないのが、この形を持って前から圧迫すると、その、押したところではなくって、側頸部に何か放散、響きが出たりとか、側頭部まで響いたりとか、場合によってはその、目までですね、何か感覚が伝わっているっていうことがあります。これは、行外の方がそういう、こう、表現される場合が多いんですね。で、もし、その人の肩こりの収縮に、プラスその、まあ、頭痛みたいな頭の重い感じがあるとか、目が疲れてる重いとかっていうのがあって、で、それがその、今の行外での、こう、チューブ繊維を掴んだ時の圧迫法で再現されるんだれば、そこを丁寧に施術をするということになります。まあ、重熱でもいいと思いますね。その場で見つけたらもう逃がさないようにして、ゆっくりゆっくり、あまり大きな動きをすると、初見逃げやすいので、まあ、持続圧迫みたいなことでもいいと思います。少し指を軽くちっちゃく充熱するでもいいと思うんですが。で、針の場合には、もうこの行外で打てたら、その、この状態でもう一回、まあ、差し出の方に針を用意しといて、その、圧部分を探して刺入をします。で、この姿勢ですと、母趾は射角筋よりも外側にあります。で、肩甲骨も若干東方に移動しておりますので、チューブ繊維なんかは胸郭よりも上の方に位置していますから、よっぽど針先が誤って、その射角筋の中の方に行ってしまうということがなければ、まずその配線を何かつけてしまうという問題はありません。しっかりと手の中に、後方ではチューブ繊維、肩甲骨の際を意識して触っていて、で、前の方の指も、射角筋ではなくて、僧帽筋の柔らかい方に行っていれば、そこでつまみ押しで押して、刺入をしてしまえば、危険なことは絶対にないということになりますね。で、非常にこう、圧痛の出てくるところの範囲っていうのが、狭い場合があります。狭いとか、その、広範囲に圧痛ではなくて、放散する場所は、ほんのちっちゃい。ですね。筋張りと伴っている場合がありますので、そこに何とか工夫をしてですね、何度も何度も圧の場所を確認して、そこへ針をうまく刺入すると、まあ、成功すれば圧迫した時と同じような放散痛、側頭部、側頸部、あるいは目ですね、そちらに響きが出るということになりますので、まあ、首肩周りイコール腹外で治療ということじゃなくて、どうしても頑固なその凝りがあるのだって言ったらば、行外での、治療ってのも OK だと思いますね。で、当然この場合でもし停車の通電をするにしても、行外で行っても差して問題はないと思います。問題はないというか、こう、何か不都合があるかというと、それはないですね。まあ、もし腰が痛いという人の場合には、ただ行外で肩だけに目を向けていると、足まっすぐになっていると腰がどんどん痛くなる場合がありますから、まあ、股関節や膝を少し軽度屈曲位保てるような工夫をしてあげれば、他は行外であることに対しての問題ではないんですね。で、まあ、筋パルスは基本的に 1Hz というのが前提なんですけれども、今のですね、その行外で、チューブ繊維の圧痛を見て、で、針がうまくできてっていう時に、その、ちょっと試してみていただきたい周波数があるんですけれども、その患者さんがですね、その放散をする、まあ、側頸部まで行くとか、側頭まで行くっていう圧痛の場所を、ただ痛いだけで、なんていうか、その痛気持ちいいということがないと。そういう場合は除外します。で、その持続的な圧迫をすることで適度な刺激であれば、うん、気持ちがいいという表現がある場合には、1Hz で通電をするよりもですね、間欠的な、恐縮を起こせ、例えば 30Hz ぐらいで、こう間欠的な通電です。30Hz が、まあ、1、2秒流れて休んで、1、2秒流れて休んでって、その肩にですね、ギュッと力を入れてポッと抜くような、そういう感じが繰り返されるわけですね。で、凝る方は、自分でもなんか経験あるかと思うんですが、凝ってる時に自分で揉むとか叩くだけじゃなくて、筋肉にギュッと力を入れてみて、その凝ってるところが何か響きを再現したりとかっていうので、気持ちがいいっていう場合があると思うんですね。 で、もし問診の中で患者さんがそういうことも言っている。で、持続的な圧迫をしても嫌がらない。気持ちがいいっていうふうな場合には、1Hz よりもその 30Hz 完結っていうのを試してみてですね、患者さんに選択していただければいいと思うんですね。1Hz のがいいか、30Hz の完結がいいか。で、そうしますと、その 30Hz の完結の場合にはボリュームの上げ方をこう丁寧に上げないと、強い恐縮が来るので、痛みが患者さんでびっくりしてしまう場合がありますから、ゆっくり上げてみて、それで、ある程度筋収縮がじわーっと来て、時に、その響きが再現していい感じっていうふうな表現があれば、そのまま通電してあげると、基本的には筋内循環促進には 1Hz っていうか、連縮が起きる周波数の方がいいんですけども、30Hz の間欠波であっても、程度は、こう、ちょっと 1Hz に比べると落ちますけども、間欠的な収縮をしている限りでは、筋ポンプ作用の可能性はありますので、循環は変わります。それから、おまけに、圧迫される気持ち良さみたいなのが持続できますので、30Hz の間欠波というのは、患者さんの好みで設定していただくことでいいと思うんですね。嫌だって言われたらやる必要はないんですが、気持ちがいいであればその30Hz の間欠波をやっていただければいいかなと思います。で、僧帽筋の最後になりますけども、下部繊維っていうのが残っています。で、これは、もう背部という肩甲幹部からもう背中の下の方まで、解剖の本で言えば十二胸椎ってことになりますけども、その下の方にありますから肩こりっていうものの対象にはなってこないと思うんですが、訴えとしては背部痛っていうのがあると思うんですね。で、背中が痛い。で、もう背部痛にはもういろんな原因があると思うんですね。内臓器官の問題を除外したとしても、脊柱の問題ですね。それから起立筋があります。それとか、もうちょっと細かなその肋骨についている下広距筋とかですね、広背筋とか、もしくは菱形筋とか、たくさん原因がありますので、一概にはいけないんですけども、僧帽筋の下部繊維の外縁に何か限局した痛みがあることで、その背部痛の原因になっていることがあるんですね。で、僧帽筋の下部繊維は、よっぽどこう力仕事をしている方でないとあまり発達していないので、所見集めができないことがあるんですね。薄くて、ただ体表化をしてもなんかその辺に、こう、押された痛みがあるっていうだけになってしまうんですが、僧帽筋の下部繊維ですね。これもストレッチというのは無理ですので、圧痛を見ていくか、ちょっと負荷をかけてみるかですね。で、あまりお年寄りの人には無理なんですが、腹外の状態になっていただいて、その状態で万歳の C を取ります。で、万歳の C を取って、なおかつ、なんて言うんでしょうかね、ウルトラマンのようなですね、ウルトラマンが空を飛んでるようなっていうか、手を耳の方に持ち上げるような、伸ばした状態で持ち上げてくるんですね。挙上して、なおかつ体を反らすというつもりになっていただくと、その背部から、急いで触ってないと患者さん疲れますけども、触っていると肩甲骨の付け根から脊柱に向かって斜めの盛り上がりがぐっと出てくるんですね。で、起立筋も働きますからそこは間違えないようにしなければいけないんですが、そうやってとりあえず、触ってみます。で、その時、僧帽筋の下部繊維しっかり収縮しますので、この時にもし痛みが伴っているとすると、とりあえず可能性ありますね。当然、起立筋なんかも働いてますから、そちらの問題っていうのは無視できません。このやり方で僧帽筋だけが浮き彫りになるわけじゃないんですけども、一つはそのくらい可能性があります。で、楽にしていただいて、もう一回触診のし直しになるんですけども、筋パラスのところでお話ししましたように、イメージを作って触らないと、下部繊維は見つからないんです。下部繊維の外因はですね、下部繊維はもう肩甲幹部そのものにこう三角形に存在している筋肉ですから、そこにあることは間違いないんですが、おおむね痛みの中心っていうか、になってるところっていうのは外縁の部分がどうも多いよね。外減りですね。で、これは肩甲極の一番内減り、実際にはもうちょっと中までついてるんですけど、おおむね肩甲極の内減り、肩甲骨の内縁にぶつかったあたり、 っていう風なところを視点にして、そこから脊柱に向かって斜め内下方に繊維が走っているという風なことをもう頭の中で決めて、で、もうそこに絶対何かがあるのだという前提で触診をします。ですので、その脊柱に平行に触るとか、脊柱に直行する方向で触るとかっていう風な、その角度では下部繊維は浮き彫りになってきませんので、その肩甲棘の付け根、気根部から脊柱までの斜め、内下方に走る斜めの線があるのだ。で、それに直角の方向になりますから、まあ、腹外であれば、正中ですね。正中をまあ真ん中すると、内上方から外下方に向かうような方向での、その、触診ですね。筋肉を弾くような触り方っていうのをしていきます。まあ、一回、こう、下部繊維っていうものを誰かの体でもう覚えてしまえば、理屈抜きでだいたい肩甲幹部のちょっと下あたりで斜めに手を動かすと外縁がこう触れてきますので、それで、まあ、一箇所見つけたら、あとはそれを斜めにたどれるわけですね。肩甲骨の方、あるいは脊柱の方。それで、解剖の本には十二胸椎っていうふうになってますけども、実際の人のその僧帽筋の筋腹の外縁で十二胸椎までずっとまっすぐたどれるっていう人はそうはいません。やはり筋肉の発達の度合いが、十分であれば十二まで行くのかもしれないんですけども、おおむねそれよりも上方の胸椎の方で筋腹がこう終わってしまってるんですね。その、決して10とか9とかの極突起で僧帽筋が終わってるわけではないんですが、筋腹の外縁はその辺で終わってることが多いです。で、ですので、まあ、斜めも12までっていうふうな斜めの線を引いてしまうと、なかなか見つけられないっていうことになりますから、少しこう、幅があるのだという前提で触っていただいてですね。それで、まあ、圧痛を見つけていきます。で、僧帽筋の下部繊維の圧っていうのはすごくこう、限局してるようなんですよね。その、こう、外縁が続いてるか、その列に沿って全部あるか、まあ、当然ある場合もありますけども、一点に強いところがあります。で、下部繊維の場合にはどの方向で針を刺すか、ですね。その、まだ胸郭のうちですので、真上から刺すっていう場合も、これやはり肋骨の真上で、確認をして、肋骨に当てるようなつもりで、刺入をするっていうのが直視の場合には条件になると思います。で、直視が少しこう、はばかれるような時には、外縁が見つかったらば、外縁のその土手のようになってる、外へりに対して針を打つ。ですか、まあ、地平針のような感じになりますけども、これでもって、下部繊維に刺入するっていうふうなことができれば、下部繊維の通電っていうのは可能になります。まあ、ここは、その、下部繊維の施術が可能になるかどうかっていうのは下部繊維の存在をこう確認できるかっていうところにかかってますので、まあ、もし身近に比較的こう筋肉のついている方がいたりとかしたら、その方で一回触ってみると、あ、ここに斜めの繊維の外減りがあるなっていうのがわかると思いますので、一度その手で覚えるということが大事かなと思います。